ガバナー事務所様より、2019年から20年度の、ロータアクト第26回の地区年次大会のご案内が来ております。日時は20年の2月の29日、登録が12時から、式典は、13時から、会場は八戸のグランドホテル、登録料は4000円、懇親会が6000円になっております。それから、RLI ロータリーリーダーシップ研究会の方からディスカッションのリーダー研修会のご案内が来ております。日時は、20年の3月14日、登録は10時から、場所はアスパム、懇親会が札幌ビアレストラン910、宿泊青森センターホテルに、宿泊は青森センターホテルになっています。登録料は無料だそうでございます。それからガバナー補佐現地、ガバナー補佐現地区委員会全員、新規ディスカッションリーダー就任希望者、次期地区 RLI 員の出席の、の担当の方がの出席が、それから2019年から20年度の、新春米山の集い開催のご案内がしております。2020年の2月の1日土曜日、登録は、2時から、開始、2月の22日の11時半まで、場所は中野観光ホテル野辺地でございます。登録料は、宿泊する方はロータリアン1万5000円、宿泊のない方はロータリアン7000円になっております。それから意見交換開催のご案内が来ております。2020年4月の8日水曜日、登録は10時から、終わりは15時の予定です。場所は三田国際ビル、ビル地下1階、登録料は、登録料と交通費は地区が負担にします。意見交換会でのロータリアンの推薦がありませんか、多数の推薦があった場合はガバナー事務所で、選出しますと。これは対象は、入会3年から5年までのだいたい40歳代の方だそうです。やるテーマは、ロータリーへの思い、ロータリーで体験したこと、ロータリーで得たもの、ロータリーに求めるものは、ロータリーの未来は、これがだいたいテーマだそうでございます。もし、参加してみたい方は、締め切りが1月の20日だそうでございますので、推薦状が来ております。各地区2、3名ということですので、おそらく2830地区から2、3名ということじゃないかなと思います。それから、陸奥自衛隊、支援団体連絡協議会から様より二川新総監歓迎会のご案内が来ています。日時は、1月の21日火曜日6時半から陸奥グランドホテル、会費は5000円です。出席される方は事務局の方へお願いいたします。以上です。
まずですね、軽さがこもるという話で、私は出ている色はないんですけれども、会としてはですね、今1月ですから、7月ぐらいは顧問がいいのか名誉会がいいのかとか、そういうのを考えて、それで最速ですか、あってもいいのかなと思いますけれども、それはまたあとあと私の、次年の会長なので、考えてもいいかなと思っております。チャーターですか。
そうですね。
それと我々は夜例会あるんですけれども、夜例会は比較的来やすいということもありまして、先ほど庄司先生も話して いいことだって言われたんですけれども、 OB というのを今後招待したいなと思っておりました。例えば川口さんもそうですし、それから吉田成さんも続けたいけれども商売所できなかった、伏見さんも、伏見さんはいや、もう一回入る気持ちはあると、今ちょっと立場上できないからと、そういうのもありますから、やはり広い心でですね、 博さんとかもそうですけれども、まあ、さて仕上げするのも難しいですけれども、あの OB には手紙を出して声かけして夜例会に参加してもらうっていうのは意外と会員より多かったりしてそれはそれで、はい、正解にして、あの広い心で、やったらいかがなものかなと思ってますので、もしよろしかったらあの毎回理事会でそれを決定してですね進めたいと思いますと思いました。まあ、私の方からですね、中村さんがですね写真いっぱい撮ってきて、実際中村さんがですねうちのクラブのインタアクトの、あ、インタアクトの翼の話なんですけれども、あの係なので、私はあくまでも地区の係なんで、まあ、私がベラベラ喋ってもいいんですけれども、日を改めまして高校生も呼びまして、インタアクトの報告をしたいなと思います。私からはですね簡単にですね、まず今と違うのが、中心型経営っていうのが向こうは3190地区とこっちは2830地区なんですけど、こちらは2830地区の、行事と思ってるけど、3490地区はお金は一切出てなくて地区の行事じゃなかったということで、ファストカバの方から異論が出てそれはおかしいんじゃないかということがありまして、中止になったんですけども、今回の再開した経緯はですね、ラトークラブと十和田東クラブが姉妹提携クラブを結んでいるということで、そこを窓口にして2830地区はそこに協力するという形で、ラトークラブのあるところにラトー市に行ってきたというのが経緯で、今後どういうふうな形になるか分かりませんけども、沼田ガバナーと夫婦で行きましたけども、大変喜んでもう絶対続けてほしいということがありまして、一回中止になりましたけども、それで再開になった経緯です。次、原神さん、田中、成田さんとかガバナーさんという側なんですけれども、決して間違ったことはしてないので、続きたいなと思っておりました。それとまた批判も一つあったのが、1月1日出発ということがあったんですけれども、それは来週、今週なのか書いてた、今週がですね、ラトー高校のですねテストだと、今年がですね、毎年春節が大晦日で、大晦日というか、新年のお祭りなんですけども、それが毎年変わるんですね。で、今年はいつもより早いということで、そうするとそれに合わせてその学校の期末試験があるんですけども、それがちょっと早まったということで、今週があるので先週でしか行けないと。で、先週の金曜日に訪問するとなりますと、1日に出発しなきゃいけないという経緯がありまして、行ってきたということで、決して誰も1日に行きたいわけではないんですけれども、大変それで何1日に動いてるんだということがありましたけども、そういうことがありました。で、まあ、で大人の人は直行便で1月1日で日曜日の5日に帰ってくるということなんですけども、実は直行便はエバ空港で日本からの旅行の枠があまりなくてですね、我々いや高校生19人と大人7、8人ですから、それぐらいの枠が取れなくて、結果的には大人のロータリアンが6名ほど直行便で行きまして、生徒と含めて私はですね、羽田経由、三沢から羽田に入る、それから青森から羽田ということで、それで羽田から積んだわけですけども、いずれにしろホテルには全部同時に夜10時に着きました。で、向こうの方はそれから天気が25、6度だったので非常に暖かくて、まあ、すごく空も綺麗でいい日にちでありました。で、まあ、いろいろあるんですけれども、ホームステイ、その日は歓迎会やって、次の日、その日は歓迎会やってホームステイして、次の日は学校で行事を一緒にやって、またホームステイして、そして土曜日の朝に、朝8時に学校で会うわけなんですけども、まあ1時間我々撮ってるんですけど、名残惜しくてですね、なかなかこの別れられなくてですね、で涙なんですけれども、前回行った時は陸奥工業高校の男の子が1人だけ、20人ほどの中で1人だけの男の子で、その男の子がもう号泣して泣いてないで止まらなかったんですけども、今回はですね全員女性でした。まあ女性だからどの子ってわけじゃないんですよ、実はですね、笑っちゃいけないんですけれども、今回数箇所のホームステイに向こうから問い合わせして、ちょっと困ったなってなったんですが、今回必ず いつまでオタリアの字とかもホームステイなんで、今回はあの打倒高校の生徒のうちにホームステイだったんですよ。そしたら数箇所があの男子の生徒なんですけどもいいでしょうかって来て、いやダメとも言え、向こうが恋でやってくれたらダメとも言えないし心配だ、分かりましたって言ったものの、何かあったらって、うん、非常にちょっと緊張しました、うん、ただ終わってみるとですね、たった最初の2日間の緊張感の中で何かあるってことは、まあ志ある人たちだから、まあ、あるわけはないんですけれども、これ1週間ぐらいとかもう長い期間であればちょっとあれなんですけども、夜あの2泊するという中でおいて、まあ、結果的にはあの結構ですね、その女あの男の子を言ったところはもうすごいこういい雰囲気になってですね、よかったみたい でその中でですね、帰りの時にホームステイ先の男の子がもう号泣してしまって、でもう恥ずかしくて柱の向こうでも泣き声が出ない。まあ いずれにしろ男の子はこう、うん、あのすごくこうかん間かなと思いました。で、やはり向こうも異常気象みたいでですね、今の時期20度ぐらいになるのがあまりないっていうことなんですけれども、やっぱりあの虫がいたみたいで蚊がですね、で大人刺されてないんですけれども、やっぱり若い血はいいんでしょうね。あ、みんな足刺されまして、そうなんです。でそこあのラトーチの田舎で、そこやじは田んぼがありまして、やっぱりそういう状態ですから、田んぼまで二毛作なので水張ってるんですよね、うん、ですからそういうものって虫いてもおかしくないなと思って、でその中の一人の女の子がですね、ちょっと異常な腫れ方してですね、もうこうプクッとなってもボンとこうなったので、これを病院撮影で行かなまいんだということで、台北に戻ってから病院さん行くんですけど、相談したのがあのラトーの日本語通訳でやってくれた先生で、あの王さんっていうんですけれども、その女性の人なんですけれども、その人は筑波大学を卒業した人なので日本語単語なんですけれども、でその人の紹介で病院に救急の行って、その人がですね、長距離バスで60分ぐらいかかるところ、わざわざ夜来てくれてですね、で結果的に診断も終わったのが12時でしたけれども、でも付き添いした学校の生徒が感動したのがですね、もちろんそのうちの政党に対して対応してるんですけども、やはり救急で日本人の夫婦がインフルエンザかかったみたいで、言葉通じないところに救急車来てるのを全部それで率先して通訳してくれてですね、やっぱりいい人だなと思って、でガイドがお願いしたんですけど、食事していいですって、夜中の12時にですね、なんか無言鉄道24時間らしくて、それで鉄道帰りはバスが本数なくなって、ね、帰りは電車でということで帰ってもらいましたけれども、非常に温かいなと思いました。まあ、もう一つ温かい話がですね、先ほど10分ということでテント上げしたんですけれども、それは大きいのに願い事書くんですけれども、まあ、私はやっぱり商売とかそれから家族のとか、私は一人で上げたんで4面書くんですよね。もう4つも願い事書くんですけれども、大体2人1組で書くんですけれども、それでそれぞれ書くんですけれども、まあ大人は大体健康とか家族とかいうかありますけど、高校生ですから大学合格ってのがあるし、一人の人は3億円が落ちてますようにとか、それから彼氏の、うまくいきますようにとか、将来お嫁さんに行けますというのがありましたけども、まあ一番良かったのがですね、感動したのが兄の受験が合格しますようにっていう書いてたのが、やっぱりそれはまあいい子だなと思いました。まあそういうことがあったということでなりましたということで、すいません長くなりましたけど、長くなりましたけどもやることがないんですけれども、そういうことで、まあその中村さんが一生懸命写真撮ってきましたんで、生徒も呼んでですね、報告会をあまり遠くない時にやりたいなと思っておりますけれども、ただこの間のクリスマス会みたいにですね、お酒の席なのでやっぱり6時からやって7時前には返して、我々そこから乾杯の形になろうかと思いますけれども、まあ、ご理解願いたいと思います。あと関の井の全然話があります、それで終わります。 来月のことについて今日は理事会があるということなので、皆さんからも希望もあるんですけれども、関の井今年宇治の方の担当
順番的
に大丈夫関の井の方にはあの去年各年でやるということでやってないのでうちの方なのでいつも通り関の井にお願いするということでいいです
2月です
あれは2月ですね
2月毎年2月
はい、
あれ夜霊会なんですか、ね、
そう
関の井行ってから夜霊会や
ということで会長幹事の方で関の井の方に連絡取ってもらいたいと、
はい、それってまああれですけど、ムツクラブだけに一生懸命出すんですか？ムツクラブにはや、いずれやりますよって招待出す
ムツ…
オーバー、うちだけだった
ムツクラブからのうちだけ
来てないうちね、
来なかった
よ来なかった
ない、
うちだけで
うちだけで
っていうか、何人ぐらいできるかってこと前回、公聴会のも参加させてくれないかっていう話があったのがですねそこの一回その日に当たるとすれば変な話は我々が何人参加はないですけどもたった5人だけとか4人だけっていうんであれば他のグループも一緒にやってもいいんじゃないかという提案なのでですからそれはそうであれば別に難しくもいや名キャップといえば別にねそういう名目もありますから拒まれないので難しくも出してもいいですしそれから公聴会の方でもちょっとこの間会った時に参加させてもらいたいというのがありましたのでそれは確認取りたいなと思います、まあ、いずれにしろ日にちとがですね決まったらということであと皆さんの方で何か来月2月にやってほしいようなことありますか最後になりますけれども、12月の頭の段階で実は次年度の会長が私が各あれを組織をですね出さなきゃいけないということでそれでストップかけてましたけれどもそれその理由はですね私の後の会長が決まらないということで、ピックアップしておりましたそれで、1回目の会長の該当者っていうのは中村さんとか坂部君やったか、うんでうん、中村さんと菊池昭彦さんに声かけたんですけども中村さんはまだ漢字をお願いしてるん で菊池さんはちょっとごめんなさいということでしたそしてじゃあ2回目ということで直近で行きますとこのいろいろ探っていきましたら幸之さんと久保田さんという該当になっておりますけれどもちょっとそれもそのあたりで候補として今残っているということでじゃあ3回目ということで、山本さんと庄司先生が直近でというふうになっておりますので今その状況で、候補としてお願いしたいなと思っておりました八戸さん、久保田さん、山本さん、庄司先生ということでなんとかそれで近々確定したです
第1693回例会をこれで閉じたいと思います。転送します。拍手。